緑の中で出会おう君と、というテーマです。まあ緑はね、神様が与えてくださったこれプレゼントですね。なんかさっきからね、ずっと僕のことが大好きな小さな虫がね、ずっと飛んで、これまさか僕だけに見えてるんじゃないでしょうね。これ医者行かないか。ずっと飛んでるここ。
飛んでない飛んでない。
嘘。なんとかしよう。飛蚊症。あ、まあ、やっぱ飛んでるやろ。飛んでるやろ。
飛んでる。
あのね、虫に好かれんようになっちゃもうしまいなのよ。いいですか。ね。やっぱ飛んでる。やだねこれ。あのね、君と出会うってこととっても大事だ。まずね、幼少歌でよく歌う歌、この間沖縄でも歌いましたけども、一曲歌いたいと思います。じゃあ元君お願いします。みんなで歌いましょう。
ちょっと待て、ちょっと待て、もうなんか難しい点がある。
ラララララララララララララララ、君が好きだって誰か僕に言ってくれたら空元気になる。
ラララ
ララララララララララララララララララララララララララララララ。
はい、全員でもう一回1番からいきます。
君が好きだだって誰か僕に言ってくれたら空元気になる。
ラララ
ララララララララララララララララララララララララララ、
君は大事。
君は大事って誰か僕に言ってくれたらちょっと度胸がつく。
ラララ
ララララララララララララララララララララララララララララララララララララ。
君と行くよ。
君と行くよって誰か僕に言ってくれたらほらその気になる。ラララララララララララララララララララララララララララララララララララララ。君が好きだよ友達だよ、イエス様の声が聞こえてくる。ラララララララララララララララララララララララララ。 大好きこの歌。君が大事って誰か僕に言ってくれたらちょっと度胸がつく、ね、とってもいいね。この歌は何が言いたいかって言ったらね、一人じゃダメだっていうことだ、ね、人間は一人じゃダメだ、人は一人じゃダメ、誰かが一言言ってくれたら元気になったり度胸がついたりその気になったりします。いいですか。あのな、僕先生子供の頃にね、こんな風にしてキャンプに行ってたんよ。うるさい。行ってたんよ。でね、その頃のキャンプ場ってね、何もない山の中にね、山小屋が立ってるようなキャンプ場で、電気も来てないキャンプ場で、そこのキャンプ場に着くとね、最初に何するか分かる？何するでしょう。一番最初にやること、
カメムシ捕まえて。
何を考えてるの君は。え、火をつける。違う、最初にやるのはね、 穴掘るよ、大きな穴掘る。何の穴だと思う？何の穴でと？
正解。
すごいね、ズミちゃん。えらいうまい。そうよ。一番最初にやるのはね、大きな穴掘ってトイレ作ることから始まる。トイレないよ、そのキャンプ場。すごいよ。ガー穴掘って、大きな穴掘って、シーツ、あのね、木を立ててシーツを張るんよ、周りに。なあ、もう戦地みたいなもんや。ね、前線基地みたいな。いやの。で、そして穴掘って、板をね、2本。板を2本穴の上に、こう、ね、こう置いて、その上にこう、座って、やるわけだ、ね、そんなキャンプ場でねトイレよくやってました。石灰がね横にねバケツに入ってあって、うんちしたらなその石灰をペアとマークいいよ。あらうんち楽しいないいね、子供っぽくていいよ。もううんちとか大好きやろお前ああ、ね、子供楽でいいよ。もううんちちんちんって言ったらもうみんなそれだけで笑うやろ。全然努力せんでいい。あのなうんちしたらな、石灰まくんよ。で、それはね、消毒になるんだ。で、実はね、小さい頃それをやってたから、実は阪神大震災の時に、すぐに神戸の教会に電話して、トイレがないで詰まったからね、穴掘りなさい。そして、幼稚園があった教会だから、幼稚園のあの線引く石灰があるから、トイレが終わったら必ず石灰まきなさいって言ってね、電話したの覚えてるよ。それは、君らぐらいの年に、そのキャンプ場で穴掘ってトイレ作ってたからです。このキャンプ場ね、電気もないんでね、だいたい夜ね、10時過ぎたらね、発電機が止まっちゃう。真っ暗なのよ、本当に。ある時ね、そこ止まってました。真っ暗になった時ね、夜中、ふっと目が覚めたんよ。もう全く真っ暗です。森の中ね、もう本当に電気一つない。真っ暗。なんで目が覚めたと思う？
変な夢が見たよ、こうやって。
違うね。おしっこ行ったらもうおしっこ行きたくてたまらなくなってね、もうね、布団っていうか毛布の中でこんなになっとったよ。あ、もうあかんわ思ってたんやけど、真っ暗な森の中にトイレあるわけよ。行けへんや、怖くて。もうどうしようかなって、もうもじもじしながらどうしようかと思ってね、ふっと思いつきました。あ、昼間の水筒が空っぽになっている。でもな、さすがにそれはいかんやろ。それやっちゃおしめえだろ、ね、そうだ、友達の水筒も空いている。もっとあかんやろ。やってるうちにね、もっと最悪の状態になったのよ。どうなるか、どうしたかって、おしっこしたかったの通り越してね、今度ね、うんちが出そうになって、今の一番好きな路線をずっと走ってますよ。もううんちしたくなったんよ。もうね、こんなところはないよ。もうこんななってるもん。でもうしょうがないから、もうね、僕そうですね、怖がりやったんよ。もう暗いの怖い、ね、お化けも嫌い、もう本当にダメ。だからね、隣に寝てたね、西村くん、僕の親友でした。元藩って言わないけど、元藩って起こしてん。元藩、西村くんがね、なんやって言うからね、トイレ行きたいねんけど、ね、おしっこ行きたい。本当はうんちやけどな。うんちって言いにくいな、子供の頃は。おしっこ行きたいからついてきてって言ったんや。元藩ってすっごくいいやつ、今でもいいやつだけどね、今お医者さんになったよ。神戸大の医学部のね、教授やってるけども、元藩がね、こいつ怖くないんだ、全然。いいよって言ってね、ついてきてくれた。2人でね、懐中電灯持って、当時の懐中電灯って今みたいにあんな明るくないのよ。なんかオレンジ色の光でね、2人で震えながら森の中ずっと入っていったんや。そしていよいよそのシーツの中、トイレ入りますよ、ね、中入った1人や。怖いわな、真っ暗や。下照らしとかんと危ないやろ、板やから。でも周り真っ暗になると下照らすとね、余計怖いよね。もう一人になって真っ暗になって、そしてさらにその板がさ、きしむわけ。これさらに怖いよ。真っ暗、一人、板きしむ、ね、心細くなって、僕はね、シーツの向こうにいるね、元藩にね、声かけるんよ。元藩いるかって言ったらね、元藩がいるでーって。いるでーって。で、僕がこうしゃがんで、 でまた心細くなって、元はん元はんいるかって言ったらね、いるで面白いな。暗闇は消えなかったな。真っ暗闇な森の中はトイレの中一人ぼっちだ。板はきしむ、ね、折れたらこれどうなるんやろうと思いながらビクビクしてる。でもさ、そのシーツの向こう側に元班がいてくれて、いるでって声かけてくれたら、ね、なんとかなるんだ。暗闇がなくなって明るくなったわけでもないよ、ね、一人ぼっちのトイレ中は一人ぼっちでもね、落ちるかもしれない、お化け出るかもしれない、そんないろんな心配あるけども、でも元班がね、シーツの向こう側でいるでいるで言ってくれたらね、なんとかなるんよ。そう、ここにいるでって誰か僕に言ってくれたら、ほらうんちが出たっていう話だよな。あのな、神様はな、お受けや。神様は人は一人でいるのは良くないっておっしゃった。これは人間を作られた時に最初に神様がおっしゃったことです。おいヒロ、ここから大事やで。人は一人でいたらあかん、人は一人ではダメだっていうふうに神様が、そんなふうに人間を作った。だから必ず必ず誰か、ね、いるでって言ってくれる人が必要だ。さっきの歌はまさにそうだ。君が好きだって言ってくれる人がいたらなんとかなる、その気になる、一緒に行くよって言ってくれる人がいたらね、生きていこうかなって思える、ね、だから誰かと一緒にいるっていうことがとっても大事。人は一人でいるのはダメと神様はおっしゃる、ね、彼のためにふさわしい助け出を作ろう。助けてくれる人ってのはどうしてや、元班みたいな人や、いるでって言ってくれる人ね、その人をちゃんとね作る、もしくはそんな人になる。イエス様はまさにそういう人だった。イエス様はね、いつも私たちと一緒にいて、いるで、一緒にいるでって言ってくれてる。それはどこに書いてるか、その言葉は。これ聞こえたら大変やでな、聞こえたらもうさっきのあの蚊が飛んでるのと同じぐらいお医者さん行った方がいいよ。聞こえません。どうしたらイエス様のいるでが聞こえるか分かるか知ってるか。聖書読むんよ、礼拝に来るんよ、礼拝に毎週来て、そして聖書の言葉を聞く。そうすると聖書の言葉はね、繰り返し、いるで、いるで、一緒にいるで、大丈夫だよって言ってくれてる。その言葉を1週間に1回聞かないと人間はね、持たない。なぜか、わかるか。人は一人でいるのは良くない、一人じゃダメだ。本読みよるんか。そう、でもな、お前いつもそんなこと言ってもお母さんに手引かれて歩いとるやないか。あ、だから時々でいいです。ずーっと一緒にいたらね、疲れちゃう、ね、だけど時々大事な時にね、一人ぼっちで寂しくなった時にいるかって聞いてください。そしたら聖書がね、いるでって答えてくれる。イエス・キリストっていうのはそういう人だ。はい、子供編おしまい。子供たち今からも寝とっていいわ。はい、大人編。あ、あかんあかん、寝とっていいことないで、本当は静かにしとってな。
遊んでいいわけはないですよ。
創世記の創造物語ね、創造物語は一人でいるのは良くない、誰か助け手を作ろうということを、まあ、私たちに明確に示した、人間の本質は何かということを、示した箇所です。人間とは何か、それは一人では良くないという存在だということです。マタイ福音書は繰り返しそういう人間に対する神の救いということを述べております。マタイ福音書のクリスマスの記事、救い主の誕生の場面でどういう救い主が生まれるかという予言、その予言の言葉は皆さんご存知のようにインマヌエル、これから生まれる救い主はインマヌエルと呼ばれる。インマヌエルというのは神我らと共にいますという意味だ。神様が私たちと一緒にいるということです。またこれイエス・キリストの誕生の場面もがインマヌエル、共にいる神っていうテーマから始まって、そしてイエスが最後、復活したイエスが天に戻るときに最後に残された言葉が、見よ 私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。マタイ福音書を貫く救いのイメージっていうのは一緒にいるっていうイメージなんですね。私たち普通、まあ、宗教的な概念、一般的な宗教概念から言うと、救いとは何か、それは例えば病気が治るとかね、自分の願いが叶うっていうことに救いというのを見出そうとしている。これもとっても大事です。苦難からの解放ということが、まあ、宗教にとって、もしくは本来の神様の役割としてとっても大事なことだ。でもね、聖書はそのイメージだけでは語っていない。マタイ福音書は特に救いのイメージとしているでっていうイメージですね。何か問題が解決するわけじゃない。一緒にいるからって言って暗闇が去るわけじゃない。一緒にいるからって言ってトイレが近代的なトイレに一瞬にして変わるわけでもない。でも全く状況は変わらないかもしれないけども、いるでっていうその一声でなんとかなる。それが人間だってことを私たちに教えてる。これが聖書の言う、特にマタイ福音書の言うもう一つの救いのイメージなんですね。でも今日この社会はこのいるでっていうことに対して非常に難しくなって、心配しなくてもいい、あなたのことちゃんと見ていますよと神様は言ってくださる。この一人ではダメという人間の、まあ、本質とですね、救いのイメージ、しかしですね、実はこの一人じゃダメっていう、誰かと共に生きろっていう神のメッセージは、もう一つの人間の現実を私たちに示すわけです。確かに人は一人で生きてはいけない、もう一人別の人が必要だ。その人との間に絆が結ばれて、人間は絆を必要とする動物だ。まあ、それは本当にそうなんだけども、まあ、私が繰り返し言っていますもう一つの問題、現実にぶち当たるんですね。その時にそれ何かというと、絆は傷を含むっていう現実だ。誰かと出会うと助かるっていう面と、一方で誰かといると鬱陶しい、煩わしいっていうことが起こる。イエスはね、こんな言葉も述べてます。2人または3人が私の名によって集まるところには私もその中にいるのである。2人または3人が私の名によって集まる、イエス・キリストの名によって集まるところにはイエスもそのただ中にいる。これはどういうことか。まあ、1人じゃダメっていうこと、2人または3人で祈りなさいっていうことを言いたいのか。まあ確かにそうだ。1人じゃダメだ。2人3人いればもっと楽しい。何よりもそういう中に神様が共にいてくださる。2人3人が力を合わせれば4人分も5人分も働きができる、ね、力が発揮できる。確かにそうだ。人間の共同性っていうのは、そういうふうな変化というか力の変化を及ぼす。あの、一人の小さな手っていう歌ありますよね。一人の小さな手、何もできないけど、それでもみんなが集まれば何かできる、何かできる。この歌のやっぱテーマは、一人の手じゃダメだけども、みんなが集まったら何かできる、一人じゃできなかったことができていくっていうことを、まあ、歌った歌なんですね。聖書の中にもね、旧約聖書の中に伝道の書にこんな言葉があります。二人は一人に勝る、彼らのその苦労によって良い報いを得るからである。すなわち彼らが倒れる時にはその一人がその友を助け起こす。しかし一人であって、その倒れる時、これを助け起こす者のいない者は災いである。また二人が一緒に寝れば暖かい、一人だけでどうして暖かになり得ようか。人がもしその一人を責め打ったならば、二人でそれに当たるであろう。三つ寄りの綱はたやすくは切れないっていう、まあこれはまさにものすごく積極的なイメージですよね。一人よりか二人、二人よりか三人、三つ寄りのロープは切れないっていうね。まあ三本の矢の例えっていうのはね、毛利子の例えがありますけど、まさに、そうだ。しかし一方でですよ、我々はそれ同じような場面でこれとは全く逆のことを経験するわけです。それは何かというと、生地一緒にいるから大変だった、生地出会ったから傷ついた、そんなことも今多く起こるわけですね。だから今の時代はどちらかというとね、どっちに触れたかというと、それでも一緒に生きようというふうに触れたんじゃなくって、お一人様の方が楽でいいやっていう、お一人様っていう言葉が今どんどんと一人歩きするようになりました。皆さんどうですか。一人の方が気楽でいいですか。一人の方が、あ、前畑君、
一人の方がいいです。
あ、なるほど、そうですか、そうですか。 そういうふうにね考える若者も増えてきた。一人の方がいいっていう。でもね、それでも聖書は人間とは何かってことを繰り返し私たちに、一人じゃダメだってやっぱり言うんです。それでもやっぱり一人じゃダメだ。新田次郎の小説に孤高の人っていうのが結構有名な小説で、この頃なんか漫画になってるんですか、これ孤高の人ってのは、登山家の話でね、まあ、新田次郎が実際にいた1930年代に活躍した加藤文太郎という登山家、この人はね単独高の加藤と言われて、一人で山登って一人で降りてくるという、一人で登山をする人で有名だった人なんですね。この人はね、駆けるように登り飛ぶように下るっていう、いつも一人ぼっちで山登ってたの。でこれがね、ある時この単独高の加藤と言われていた人がですね、宮村健っていう、もう一人の登山家に誘われてですね、一回だけ人生で一度だけパーティーを組んでチームを組んで登山をしたっていう時の話が孤高の人の最後のところなんですね。でこれどうなったかというとね、山の天候は変わりやすいんで、この加藤はねどんどん天候が悪くなったんで、宮村に今日はやめとこうっていう提言するわけです。しかしね、宮村はねもう頂上が間近に迫ってる、どうしても今日中に登りたいと聞かないんですね。加藤は自分の今までの経験からしたらもう下ってたんだけども、でも下らない、しょうがないんで、この加藤はです、単独この加藤は他のスタッフを全部山から下ろして、宮村とたった2人で最後の登山、登頂一番上までチャレンジするんですね。その日2人は遭難して死んでしまうっていうのが、このまあこれは本当にあった話を題材にしたノンフィクションなんですけどね。一人でだったら山に登って下ってくる、今まで事故も乗り越えてきた、その一人でやったらできた加藤が、単独高の加藤が宮村さんっていう人と一緒に山登った、その日初めてチーム組んだ、その日死んでしまうっていう話なんですね。一方で人間の現実を表してる、一人だったらなんとかね気楽に行けたけども、生地であったからね、生地一緒にいたからしんどくなるっていうことはあるんだ。でこの孤高の人の小説はまさにそれをね私たちに示している。でも皆さん、それでもなお聖書はね私たちに容易ならざる要求を出すわけです。それは何か、天地創造この方お一人様の方が楽だっていう人がこんだけ増えた時代の中にあってね、もう人と関わるのうっとしい、煩わしい、だから軒なんか作らない、人を入れない、軒を貸したら母屋を取られる、だから軒なんかなくそうっていうこの時代の中にあって、聖書はねやはり天地創造以来私たちに容易ならざる現実、容易ならざる本質を示し続けてる。それは何か、人は一人でいるのは良くないっていうことだ。それでもなお一緒に生きろとね聖書はね言うんですね。問題が解決するばっかりじゃないですよ。 1+1 が2になって 1+1 が3にも5にもなる場面もあれば、 1+1 がマイナス3になる、 1+1 がマイナス5になることもある。だからもう一人の方がいいってお前たち言いたいかもしれないけども、いいや私は言う、それでも人は一人で言うのは良くない。二人または三人が我が名によって集まるところ、すなわち二人または三人が共に生きようとするところにはいいことも起こるけども悪いことも当然起こる。いがみ合ったり苦しみ合ったり、お互い足を引っ張って 1+1 が2、最低2にならなきゃならない、この計算が 1+1 がマイナスになっていく。だからこそイエスは言いたかったんじゃないですかね。だから2人または3人がいる中に、私いますから、いるで、ちゃんと見てるで、応援するで、お互い許し合いながら生きなさい、負えない罪は、負えない罪は私が負うから、私が十字架で負うから、お前たちはそれでもなお2人または3人で生きなさい、2人または3人が我が名によって祈る、そのところにこそ私は共にいる。これはね、なんかこうクリスチャンは協力し合って2人または3人でチーム組んでどんどんどんどん山登っていけっていうようなことではなくって、ね、そんなことはね、まあ、算数の世界だ、 1+1 は2っていうのは。でも人間の世界は 1+1 がマイナスになる日もある。そのことをよくよくご存知だったイエスはね、やっぱり言いたかった、どちらかというとそっちを言いたかったんだと思うんですね。2人または3人が集まって我が名によって祈ったら何でもできるぞって一方で言いながら、実はこの前説、これの1個前の説はそれを言ってるんですね。 でもこのまた2人または3人が我が名によって集まるところにこそ私はいるっていうこの説、この20節っていうのは、私はどちらかというとプラスプラスプラスの発想じゃなくって、一緒にいるからこそ苦しむ、絆を結ぶからこそ傷つく、そういう人間の現実があるからこそ救い主であるイエス・キリストはそこにいる。すなわちその鬱陶しい煩わしい人間の現実も含めたその人間の現実の中にイエスはいるんだ、そのことをね示した箇所だと思うんですね。二人三脚って言葉ありますね。二人三脚、ね、二人三脚、二人三脚ってね、言葉上では二人が協力して頑張ろうという言葉なんですね。二人三脚で乗り越えましょうとか、私たちは二人三脚で歩んできましたっていうのはね、これ二人が協力してやるってことなんだけども、運動会で二人三脚やったら大変でしょ。実際ね、内側の足結んで一緒に走る、二人で三本しか足がないからもうしっちゃかめっちゃかなってやるんですね。一人で走った方が楽だし、一人で走った方が速いし、でも人間はわざわざ運動会で二人三脚という競技を編み出した。一人でダーッと走る人もかっこよくていいけどもね、まああんまり面白くねえな、私なんか二人三脚ですっちゃかめっちゃかなりながら、やりながら走っていく人の方が運動会みんな喜ぶ、ね、人生ってそんなもんじゃないかとイエスは言いたいのかもしれません。二人三脚、二人または三人が我が名によって集まるところ、しっちゃかめっちゃかになって足は痛いし、相手のことを時としてはお前なんでちゃんと足上げんかとかって言いたくなるんだけども、でも大丈夫、私そこにいますし、いるで。イエスは常にそのしっちゃかめっちゃかの人間の現実の中にいるで。インマヌエルの神っていうのはそういうことなんだと私たちに教えてくれてるのかもしれません。イエス・キリストはそれでもなお人は一人でいるのは良くない、この天地創造の原則に基づいて人間は生きるべきだと私たちに示している。だから私たちは軒の教会を作り、東畑キリスト教会を形成し、今日もまた一緒にこれからご飯を食べるということになるわけです。どうぞおかずが多いとか少ないとかで喧嘩なさらないよ。でもそれが人間の現実なんでね、なんであの人のさ、あの魚の方が私の切り身が大きいのとかって思うかもしれないけども、でもねイエスがね、いるで、ちゃんと見てるで、大丈夫やで、ね、2人または3人が我が名によって集まるところに私はいます、いるで。そんなことを言ってくれたらほらその気になる。それが今日私たちが聖書から聞くメッセージだというふうに思います。はい、お祈りをします。はい、お祈りします。神様、この時をありがとうございます。人は一人でいるのは良くない、天地創造のその神を作られた人間の本質を思います。しかし共にいてくれること、誰かが一緒にいるでと言ってくれることで私たちは困難を乗り切ることができます。しかし一方で誰かと共にいることが私たちを苦しみの中に置きます。しかしそれでもなおあなたは共に生きようと私たちを励ましてくださいます。そして2人または3人が集まるそのところにこそ私はいるんだとおっしゃってくださいます。どうぞ勇気を持って共に生きるものとならしめてください。あなたが作られた人間の本質を自らの課題として生きるものとなりますように。東畑キリスト教会をどうぞあなたが祝福してください。今日の野外礼拝が楽しく事故なく過ごせますように。すべてをあなたにお委ねし、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。